皆さん、人生のプレイリストっていうのをご存知ですか？
知らない。
ずんたは知ってるよけど、提案してきた側なんで、
ね。はい。
はい。人生のパーソナリティじゃなくて、間違えた。もう死にたい。
何何の言い間違いなの意味わかんないんだけど。
ちょっと待って、カットカット。はい。人生のプレイリストというのは、まあ、自分に影響を与えてくれたなとか、まあ、自分の思い出の曲っていうのを、まあ、今回8曲、まあ、選んでいただいて、それをちょっと紹介してもらおうというものです。
そうね。なんか俺が YouTube で、ビリー・アイリッシュが人生のプレイリストを、選んでるのを見て、あ、これやりたいって思って、リラコさんに提案してみました。
はい。で、今回はズンタのバージョンということで、ズンタの人生のプレイリストを聞いてみたいと思います。
イエーイ！超考えた。てか、
ね、8曲っていうのがね、厳しい。
それ、8曲に絞るのがマジ超難しかったんだけど、絞ってみました。
はい。
ということで、発表したいと思います。
はい。じゃあ、1曲目は、はい、
?1 曲目が、東京事変の勝ち戦っていう曲です。はい。これが、歌詞がね、あ、一応なんか歌詞と、なんで入れたかみたいなのを言おうと思うんですけど、好きな歌詞が、いきなり英語なんですけど、Come on, give me fever. I want the shock to see how much you kill my mind っていう。で、この和訳が、M ステン出てた和訳なんだけど、ねえ、焦がされたいの、せっかくなら痺れてたいっていう。
あ、全部英語の歌詞なんです
か？そう。時々東京事変にある英語の歌詞で、アルバム、スポーツっていうアルバムのリード曲で、俺が中学生の時に、リリースされた曲なんだね。
ほうほうほう。
で、なんか中学生の時から受験とか、あと高校の部活の試合とかの前に絶対聴く曲なんだけど、なんかね、俺結構小学生の時ぐらいから自分の人生に無双感を抱いていて、なんかそのまあ無双だなって思って自分の人生をずっと22年間歩いてきたの
もう本当にちょっと、もう子宮からやり直してほしいけどな、続けてください。
いや、無双だなって思って。で、なんかこの勝ち戦ってやつも、その、昨日の自分バイバイみたいな。で、今日の自分、ヤッホーみたいな。今日の自分と昨日の自分は違うし、また明日の自分も違うから、もう刹那的に生きてこうよみたいな。だから自分は今最強なのみたいな、結構その、ご機嫌な曲なのね。で、それがすごい、なんかその自分の抱いてる無双感と合ってて、すごい好きなの。
へー。
で、曲自体も超かっこよくて、
うん、
なんかギターがね、最初ギターソロから始まるの。ギターのメロディーがすごいかっこよくて、だからぜひみんなに聴いてほしいんだけど、で、東京事変とかシーナリンゴの曲ってちょっとこう虚勢っぽかったり、ちょっと見栄っぽかったりするの。
あ、なるほど。
わかる？なんか、
まあ、なんか切な的な感じはするかな。
そう、ちょっとね、
先行少女とかね、
かっこいいこと言ってるし、ちょっとね、見栄、ちょっと虚勢っぽい感じが、偽物っぽいのがすごい特徴だと思うんだけど、うんうん、シーナリンゴとかって、
うんうんうん、
俺がそこめっちゃ好きなの。
ずっと似てるから。
違いますけど、いや、なんかそういうなんか虚勢っぽいところもちょっと人間臭くて好き で、うん、でこの勝ち戦っていうのもなんかもうタイトルから虚勢っぽいじゃん
まあまあ確か言われてみればそうだね。
そう、でもそこもかっこいいからすんごい好き。もう葬式のオープニングで流したいくらいすごい好きなので、ぜひ聴いてみてください。
はい。
2曲目、この地球の平和を本気で願ってる、モーニング娘さんですね。一番好きな歌詞が、試験勉強した日も昨日寝ちゃったと言っちゃおう、好きな人はいるけど絶対教えないっていう。
かわいい、まあ、
かわいいっしょ。これはモーニング娘の47枚目のシングルなんですけど、ハロプロ特有の、まあ、ハロプロ聞かないから分かんないと思うんだけど、なんか、ね、強くて弱い女の子のマインドが、ハロプロ特有のマインドなんだけど、うん、それを明るくフレッシュに歌ってる曲で、なんか普通にさ、高校の時とかさ、試験勉強したけどさ、寝ちゃったって言ってなかった？言ってた、俺も言ってたし、なんか別に恋してるけど別に恋してませんみたいな顔して生きてたから、抜け駆けしちゃおうみたいな、こういうマインドでずっと生きてたいなって超思う。
ね、高校とか中学の時から聞いてたってことね。
うん、全然最近聞いてるんだけど。
最近なんだ。なん
だ。まあこれ聞き出したのはマジ最近なんだけど、うん、ちょっとマインド的に結構合ってるから、あ、ちょっといいって思って出た。
うん、もう早々に人生のプレイリスト入りしたのね。
そう。なんかさ、なんかね、これ聞くとき結構そのちょっと嫌なことがあるときなの。
うん。
何？例えば、なんか。
家が燃えちゃったとか。
いやさ、ちょっとじゃないじゃん。
家が燃えちゃったらちょっとじゃない、ね、
ちょっとじゃないじゃん。なんか、うんこのキレが悪かったりとか。
うんこのキレが悪い。支えすぎだろ。
あと、なんだろう。なんかちょっと、授業で、ちょっとヘマしちゃった時とかさ。
うん。
マジ、その、ちょっとの嫌なことってさ、結構酒で忘れるって言うじゃん。酒で飲んで忘れちゃおうよ、みたいな。
そんな些細、うんちのキレが悪かったからお酒飲んで解消しようと思わないと思うんだけど。
うんこのキレはちょっと例が悪かったけど、なんかあるじゃん。ちょっと友達と喧嘩しちゃったみたいな。
あ、うんうん、
そういう時ってさ、酒で仕事でちょっと嫌なことあったとかさ、
うん、
酒で忘れようって言うじゃん。
あ、じゃあ、ずんたは友達と喧嘩しても、まあ、自分は悪くないから忘れちゃおうっていうマインドっていう
ことね。違うわ。だからそう、ちょっと嫌なことがあるって例よ。だからそれの時にさ、酒で忘れようってよく言うけど、なんか俺の持論として酒で忘れようと思っても次の日絶対覚えてるし、
うん、
やっぱそういう時ってシラフで自力で直した方が一番さいいじゃん。
まあね。
そういう時にこの曲聴いて、そう、試験勉強しちゃった日も昨日寝ちゃったと言っちゃおうって、好きな人いるけど絶対教えないって、そういう女の子でうちはなるんだよって思ってすんごい元気が出る。
うん、面白い。
面白くねえよ。共感しろよ。なるほどとか言うんだよ。
面白い。じゃあ3曲目は、
はい、3曲目は、電波組インクの、スタートしちゃうぜ春だしねです。スタートっていうのがスタートと星のスターをかけてるんですけど、
ほうほう。
歌詞がね、これ C メロなんだけど一番好きなのが、そーっと誰かを待ってるの、待ってるだけじゃ咲けないよ、この季節ってばぴったりだよ、なんとなくでやってみるさっていう曲なんですね。で、なんか曲的にはこうカオスで無敵な春ソングっていう風によく言われてて、
うんうん、
電波組聞いたことある？
ない。
ない？
ない。
なんかまあ電波組っていうぐらいだから電波ソングで、結構その高音でめっちゃ高速、
うん、
で聞き取れなかったりカオスな感じがすごい特徴的な曲をよく歌うんですけど、でこれもそんな感じなの。
うん、
でそれだけ聞くとさ、なんかちょっとただ明るい曲みたいに聞こえるじゃん。
そうね。
でも実際その歌詞も今言ったみたいに、こう、そーっと誰かを待ってるの、待ってるだけじゃ咲けないよとかさ、ちょっとネガティブなのね。
うんうん。
で、なんか俺これ聞いた時が、大学2年生になる直前ぐらいにリリースだったの。2016年の冬ぐらいにリリースされたんだけど、
うん。
なんかさ、大学2年生ってさ、新しいことにちょっと疲れて、いろいろ意気消沈してる時期だったの、俺って個人的に。
うんうんうん、
大学1年生でもう新しいことバーってやって、2年生になって、ああ、2年目か、みたいな。ちょっと精神がおかしくなってて、
うん、
そういう時に聞いたから、ちょっとめっちゃぶっ刺さっちゃってさ、
うんうん、
なんか新しいこととか、そういうのに怖くなったり疲れたりする時って結構あるんだけど、ちょっとデーパ組がね、なんとなくでいいからやってみようよっていう言ってくれたの。
ほうほう。
で、それがすごい、もうめっちゃ胸熱だったのね。なんかそうなりてーって思って3曲目に入れた。
なるほど。いつ頃聞いてたの？大学2年生の何冬って言ったっけ？冬じゃないか。
大学1年生の春。
あ、大学1年生の春。
でもよく聞く。なんかない？新しいこと怖くなるとき。
いや、あるある。
なさそう。
決めつけんなや。
なんかさ、結構新しいことしてるってよく言われるんだけど、
うん、
なんか結構1曲目2曲目も結構そんな感じで、なんかその強気みたいな感じなんだけど、3曲目はちょっとその強気な自分もいるけど、こういう強気してる横でこういうちょっと臆病なことも考えてるよってことで、3曲目にね、電波組入れてみました。
はい、
ぜひ聞いてみてください。
じゃあ4曲目は、
4曲目は、水玉病アーバンギャルドです。
アーバンギャルド、
はい、
知らないわ。
ね、アーバンギャルドっていうのがマジでアングラなバンドで、
うん、
俺が中学生の時にずっと聴いてた曲なんだけど、なんかね、マジでウッズソングなの。なんかさ、年に 2,3 回聴きたくなるウッズソングってない？
あー、ちょっとわかる。
わかる？
うん。
なんかさ、日々の生活ってさ、 なんか意外に明るいこと多かったりさ、テンション高めでいかなきゃいけない場面って多くない？
うん、まあまあまあ。
時々、だから多かったりするから、時々そういう日々の中で自分の、その奥底の暗くて、なんか陰鬱としててやばい部分に、こうチューニングしたくなる時ってあって、
うん、
でその時に聴くのがこの曲なの。
うんうん、
なんかね、歌詞に共感したり PV のビジュアルが好きなわけじゃなくて、なんか曲が持ってる空気感、
うん、
そのなんかちょっとアンバランスな感じとか、あと落ち着いた女性ボーカルと狂った男性ボーカルのユニゾンとか、そういうちょっと気持ち悪さっていうのが自分がずっと持ってる、なんかこのよくわかんないモヤモヤみたいなのがずっと思ってるんだけど、そこにすごいぴったりマッチするの。だから時々に3回聴きたくなるんです。
なるほど。
でアーバンギャルドはね、なんか全体的にすごい気持ち悪い曲が多いんだけど、多分その自分の心の奥底にやばい部分、あんまり普段出さないし意識もしないしメンヘラなわけではないけど、その結構暗くてやばい部分を持ってるって自覚がある人は絶対に刺さるから、まあ、リラコさんはあんまなさそうですけど。
そうね、
リラコさんはあんまなさそうだけどまあぜひ聞いてみてください。はい、
じゃあ何、ちょっとここからは暗くなっていく感じなの？
あ、そうなんです。 1,2,3 曲目でちょっと明るいね、俺ほら俺結構明るいじゃん。
うん、
そうね。でそう、明るい曲をやってんだけど、4曲目で明るいけどちょっとおかしい曲をこう、
怖っ、
明るさの狂気をね、ちょっとここでこうちょっとスイッチを入れ替えていくっていう曲です。
はい、はい、じゃあ5曲目は、
5曲目は、90年代、ジョーバチの90年代っていう曲です。
やっとジョーバチ出てきた。
そうなんです。あの僕ジョーバチがすごい好きってずっと言ってるんだけど、
うん、
これは実はジョーバチ唯一のインスト曲なんです。
ほうほうほう。
あの歌がない曲、
うん、
で叫び声とか激しいドラムとかがいろいろわけわかんないパートがあるのと、同じリズムがずっと繰り返されるパートが入り乱れてめっちゃ変な曲で、
へ
でね、あのインディーズのアルバムの曲なの。
あ、じゃあ全然聞けないんだね。
そうだから、ね、ちょっとそう YouTube にもないから申し訳ないんだけど、
なんかジョーバリっていうアルバムに入ってるんですか、
ね、そうジョーバチずっと好きなんだけど、あの初期のね、このなんて言うんだろう、ごちゃごちゃした自分の感情、
うん、
高校生とか中学生の時に聞いてたから、まあそれ結構ごちゃごちゃしてると思うんだけど、そういう自分のやりきれない感情とかごちゃごちゃした感情を必死に曲に流し込んでる感じがすんごい好きだったの、
うん、
今のジョーバチも普通に曲調かっこよくて好きなんだけど、自分のマインドに合ってるのは初期の曲だったから。
うーん、そうなんだ。そんなにちょっと変わったんだ、作風っていうか。
めっちゃ変わってる。魔女狩りマジでね、ポップだし、なんか多分コード進行とかそんな変わってないんだけど、そのもっとなんか歪んでるというか、すごいこうちょっとこうグロテスクな感じの曲が多いから、
うん、
そう魔女狩りも含めて聴いてほしいんだけど、俺の中ではその90年代っていうその叫び声がめっちゃ入ってる曲で、それがなんか聴いてて落ち着くんだよね。なんかキャーとか言ってるのずっと。
なんかあのそのズンタがこの頃聴いてたからこの思い出があるなみたいな。
受験の時ずっと聴いてたんだけどさ、
うん、
なんかさ、まあ、水玉病もそうなんだけど、そのやばい部分にチューニングするときに意外に曲がなかったりするんだよね。なんか
あ
やっぱ曲っていう形にさ、この編曲されてるからある程度形になってるわけ、
うんうん、
でもそういうやばい部分にチューニングしたいときってそんな綺麗なものは求めてなくて、
うんうんうん、
だからそういうときにその叫び声とかわけわかんない曲を聞いた方がなんとなくチューニングできて落ち着いたりできるから、
うんうんうん、
好きなので5曲目に入れてみた。
なるほどね。なんかちょっとわかる気がする。
マジ？そう、マジ俺のなんかカオスな部分のもうなんかそのままって感じが5曲目のジョーバチ90年代です。
はい、まあ、なかなかねちょっと聞けない気がするんですけどね、その曲。
まあ、
まあ、廃盤って書いてあるしね。
え、そうなの？
ウィキペディアによると、ま、魔女狩りは廃盤って書いてある。
あ、そうなんだ。まあ、俺持ってるので、全然
なかなかね、
あの言ってくれればあげるじゃない、あげないけど貸してあげるのでね、ぜひ聞いてみてください。
はい、はい、じゃあ次6曲目は
アンジェラ・アキの輝く人。
あ、マジ？
そう、
あ、そうなんだ。え、輝きとは何？
まあなんか歌詞がさ、輝く人になりたくて目を閉じて想像してみる、たくさん笑い夢を見たり、きっと幸せだろうっていう、まあその今輝く人じゃないけど、こう輝く人になったらきっと幸せなんだろうなっていうふうに思いを馳せる曲なんだけど、なんかこれリリースされたのが俺の中学1年生の時だったんだけど、
うん、
もうマジいじめられる全盛期で、
あ、そうなんだ。
そう、俺の自意識最低期だったの、
うん、
それもあって結構自分の中で特別な曲で、
うんうんうん、
なんかまあなんかさ、人生生きててさ、正直そんなに目標に達成することってかなり少ないじゃん。
まあまあまあ、
まあ東大入ってるのちょっと分かんないですけど、リラコさんは
あなたも一つ橋入ってるんで、ね、何とも言えないですけどね。
その細かい部分でさ、人付き合いでうまくいかないなって思ったりさ、なんか自分がうまくやりたいのに目標達成できないことってめっちゃあって、でも別になんかその諦めるのは嫌だから、こういう曲聞いて、あ、こういう人になりたいなって思って元気出してる。
でも一つ橋入ったし、第一志望の企業にも行ったし、いやいや、もういいんじゃないかな。
いやいや、やめて。いやいや、ね、一つ、まあ確かにね、そうなんだけど、
もういいんじゃない？
いや、受験のことで言うなら、本当はもっとしっかり勉強して入りたかったの、一つ橋に。
でも入ったじゃん。
いや、勉強しないで入っちゃったから、
関係ないんだよ。
勉強してないで入っちゃったから、ちょっとなんか俺的には輝けてないよね。
なんだ、
でも、
やめたら。
やめねえよ。でも、なんかその、この曲も、
うん、
まず中学生の時に聴いた時は、
うん、
その、いじめられたりしてたから、その、いじめられないようなね、こうみんなから好かれるような人になりたいなって思ってこれ聴いてたの。
切な。
そう。
何で最初聴いたの？
普通になんか、アンジェラーがもともと好きだったから聴いてたの。で、新曲って言って、そう。で、高校の時は普通に恋とかが全然うまくいかなくて悩んでたから、その好きな人とね、好きな人に好きって言えるような人になりたいなって思って聞いてたの。
ほうほうほう。
大学はマッチョになりたかったから、ずっと、もっとマッチョになっていっぱいエッチしたいなって思って聞いてたの。でもさ、
なんなんもう、
なんかだから、その前にこの曲を聞いて思ってたことよりも、そのもっとこう明るく前進してるのが実感できるから、
うん、
かなり好き。そういう面でも好き。
まあいい曲ですよね。
ね、いや、そう、なんかちょっとリラコさんと被っちゃうかなって思いながらやったんだけど。
まあ被っているんですけども。
あ、そうなの。
なじゃあ、はい。7曲目は、はい、
?7 曲目。レディー・ガガのザ・キュアっていう曲です。
まあ結構マイナーな曲。
そう。
気がしますけど。
ガガのね、デジタル配信限定シングル。
へぇ。
YouTube にもあるんだけど、
うん、
歌詞がね、If I can't find a cure, I'll fix you with my love っていう、もし治療法を見つけられなくても、あなたのことは私の愛で治してあげるっていう。
初めて知ったわ。
そう、すごいいい曲なの。なんか、一見、私がいるからあなたは大丈夫よっていう歌詞に見えるんだけど、そうじゃなくて、私はあなたの癒しになれるし、あなたのことを直してあげるから、どうかあなたのそばにいさせてっていう、すっごいネガティブな曲。で、ガガって結構自己肯定感低いの。
うん、そうなんだ。
そう、なんかどんな明るい曲歌っても寂しい空気感漂っちゃうし、
うん、
この曲もさ、そういう歌詞って自分に何も価値がないって心の底から思ってないと書けなくて。
なるほどね。
そういうなんかエゴとか寂しい気持ちが前面に出てるのがマジで好きで、でガガもともと中学校の時からずっと聴いてたから、
うん、
なんかこの曲出た時に、なんかあ、ガガもこういう曲歌えるようになったんだって思って。
は？中学生のお前が。
違う、これ出たのめっちゃ最近、大学生の時。
あ、そういうことね。あ、そういうことね。中学生の頃のレディーカカはバッドロマンスとか、
そうそうそう、
パパラッチとかのね、歌ってたけど、
ボーンディスウェイとか、すごいなんかみんな大丈夫よって言ってたの。
そういうことね。びっくりしちゃった。今中学生のズンタが、あ、やっとレディーガガはこういう曲歌えるようになったのかって、なんかめっちゃガキ、めっちゃなんか中二病のガキみたいなことを言ってるのかと思ってたけど、違うね。
そう、違います。いや、なんか普通にそのずっとね、今まではガガずっとなんかみんなのこと大丈夫よ、大丈夫、私がいるからって言ってたんだけど、
うん、
結構ね、そのジョアンヌっていうアルバムからすごいその自分の内面について掘り下げるようになって、そっからめちゃめちゃ深みが出たので、この曲がマジでその境地で、 だからすごい好きなので、で自分も結構その人間関係とかで友人関係を作ろうと思うときに、俺はこれを与えられるよとか、俺と付き合えばこんなことあるよってちょっと思いながら付き合っちゃうところがあって、
うん、
そういう考えってちょっと寂しいなって思うし、
まあうね、
でもやっちゃうし自分の大きい部分だしって思って入れてみた。
なるほどね。
でね、最後の7曲目だから、その最後の1個前ってことでちょっとすんごい一番暗い曲だから、ちょっと7曲目に入れてみた。うん、
なるほど。あ、じゃあ何 ?8 曲目は明るくなるって感じなの？
そうなんです。8曲目がね、あの、大森聖子さんの、ボイドっていう曲です。
ほうほう。
まあ、ボイドって、なんか俺よくわかんないけど、虚無とか空っぽって意味、
うんうんうん
ま、があって、その歌詞も、嫌われたくない一人になりたい、だけど寂しい、傷つかれたくないっていう、こう、なんもない自分を必死に歌ってて、
うんうん、
大森聖子って意外にド直球の歌詞書かなくて、いろんな言葉といろんな音で、こうなんて言うんだろう、曲自体の空気感を作るのがすごい上手いんだけど、
うん、
この曲はこう珍しい曲調、すごい激しい曲調に直球の言葉を乗せてて、
うんうん、
で、まあ別に俺自分のこと空っぽって思わないんだけど、
うん、
なんかその結構そのウェットな部分、俺の中のウェットな部分って内向きじゃなくてめっちゃ外向きで、うん、なんか、俺本当にやばいし最悪でもう無理なんだけど、でもこんな俺を愛してっていつも思ってるの、
うん、
もうなんかやばい最悪もう誰も近づかないでじゃなくて、もう最悪だけどもう好きもう誰か愛してみたいな、こんなやばい自分見てって思ってる、外向きなメンヘラだから、
うん、
この曲マジでそんな感じで、だからそれめっちゃ俺っぽいって思って、
めんどくさいメンヘラってことね。
そう、まあ、メンヘラとも言わないけど、まあ、なんかその外向きなね、外向きにすごいこう病んでる感じ、
うん、
でちょっと寂しいけど激しい感じがすんごい好き で、
うん、
でこれも B 面の曲なんだけど YouTube にあるんで、
うん、
そうっていうね、最後ちょっと壮大なバラードにしようかなって思ったんだけど、やっぱこっちの方が俺っぽいなって思ってこれにしてみました。
というわけで、じゃあ、振り返りますと、1曲目が
1曲目が、東京事変の勝ち戦、2曲目がモーニング娘。のこの地球の平和を本気で願ってる、3曲目が電波組インクのスタートしちゃうぜ春だしね、4曲目がアーバンギャルドの水玉病、5曲目が女王蜂の90年代、6曲目がアンジェラーキの輝く人、7曲目がレディーガガのザ・キュア、8曲目が大森聖子のボイドです。
はい、というわけで、まあ、その今紹介した曲は多分全部エピソードを説明欄に入れておくので、うん、もし気になった方は聞いてみてください。ま
あ、ちょっとツイッターにも YouTube のリンクあげようかなって、
そうだね、
思ってるのでぜひ見てみてください。なんかね、続けて聞いてほしいんだけど、その組んだから流れを結構しっかり気にしてて、その最初はざっくり外の自分、結構その明るい自分からなんか内面に掘り下げていくっていう構成にしてて、
うんうん、
最初は明るく無双って感じなんだけど、まあ普通にそこ別に外の自分じゃなくて自分も本当に明るく無双って思ってるんだけど、それがちょっとどんどんおかしく狂気もはらんだものっていう風に分かってきて、そこから自分の嫌な部分が浮き彫りになってきて、最後はでもそんな嫌な部分もあるしちょっとおかしいけど、でもそんな自分も好きだよ愛してねって明るく終わる感じが超好きな流れになったので、
まあ、それでズンタの人格を知られるということですね。
結構いいでしょ。
そういう選び方だったんですね。
そう、
全然僕の選び方と違ってびっくりした。
あ、そうなんだ。
そう、
ちなみにさ、他に入れたかった曲、バーってちょっと紹介していい？バーってだけ。
あ、いいよいいよ。
ラララブソング、久保田と純子のラブソング、アヤマンジャパン、ゲスの極み乙女の幸せリンゴ、サカナクションの牛尾、シシドカフカの朝までシュガーミー、椿ファクトリーの今夜だけ浮かれたかった、ドレスコーズのスーパースーパーサット、ベッドインの男はあいつだけじゃない、ゆらゆら帝国の空洞です、アンディ森の愛してやまない音楽を、チャーリープースのアップオールナイト、ダオコの彗星、ドリームズカムトゥルーの琥珀の月、インディゴラエンドの瞳に映らない、オアシスのドントルックバックインアンガー、パフュームのパーフェクトスターパーフェクトスタイル、ラッドインプスの狂心症、世界の終わりの花鳥風月、スーパーフライのバーイベストオブマイライフ、ユイのユアヘイブン、 宇多田ヒカルの誰かの願いが叶う頃、柴田純の愛をする人、新生かまってちゃんのグロい花。
待って、どんだけあんだよ。ちょっと放っておいたらもうさ、どんどん言いやがって、ちょっと待って。ちょっと待って。
あと5曲。
あと全部はエピソード。
あと5曲だから、西中野のたとえどんなに、赤い公園の楽しい、中島みゆきのルージュ、平井堅の君の好きなところ、人自然の敵 P の、日本橋高架下 R 計画です。
僕その中でね、瞳に映らないと、あの、Don't Look Back in Anger しか分かんなかった。
あれ、瞳に映らないめっちゃいいよね。
そうね。あの、インディゴラエンドが結構いい曲多かったなっていう気がする。けどやっぱ全然曲の趣味被らないね。
いや、なんかね、俺結構いろいろ聞くし、アイドルも聞くし、ロックも聞くんだけど、やっぱりなんかこう選んでて思ったのは、やっぱ中学生の時に聴いてた曲、
うん、
やっぱそっちにすごいこう自分のマインドを持ってかれてるんだなって思った。
なるほどね、
うん、なんか大学生の時に聴いてた、よく聴いてたそのアイドルとか、うん、洋楽とか、あと高校の時に聴いてたちょっと J ロックとか、
うん、
そういうのってすごい好きだけど自分のマインドに直接刺さってはないんだなって思った。やっぱガガとかアンジェラアキとかジョーバチとかアーバンギャルドとか、あと東京事変とか、そういうこう中学校の時に聴いてた曲がすごいほぼ多かったから、やっぱ中学生ってちょっと俺の中で重要な時期だったんだなって思いました。
はい、というわけでね、じゃあ今回のズンタの人生のプレイリストは以上ということで。
はい、ちょっと長かったね、予想以上に。
本当にどんだけお前最後スカシッペ帰るんだよ。どんだけマジ。
超楽しかった、組んでて
ね。それはあるね、ちょっと、うん、じゃあ僕も次紹介するので、
はい、
皆さんぜひ次回も聞いてみてください。
はい、バイバイ。
バイバイ。このポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございました。
このポッドキャストは芸大学生のリラコとズンタが好き勝手話すポッドキャストです。
感想などを送っていただける方はお便りフォーム、番組メールアドレス、ツイッターのハッシュタグの3つのどれかからお願いします。
詳細はエピソードメモ参照です。また崖の上のゲイではコーナーお便りを募集しています。
感想メッセージは崖の宅急便。
2人に相談したいお悩みがあるあなたはお悩みポロポロ、
2人に議論してほしいネタがあるあなたは平成崖合戦ボコボコまでお願いします。番組ツイッターアカウントでは番組情報等をつぶやいているのでぜひフォローお願いします。
@崖ゲイです。感想お便りお待ちしています。